Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース3月28日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ残業ですね年度末、もう今週が本当に年度末になるんでね、バタバタバタバタしてて、なかなか帰れそうになさそうですけどもね。エンディングから出てもらえるかどうか今のところねはっきりしません。連絡がないのでね、仕事で忙しいんじゃないかなって感じですけどもね。はい、今日夕方静岡の方で静岡で雹が降ったんですね。6時過ぎぐらい、6時前ぐらいかな、周りが白くなるぐらいね、なんか雹が降ったということらしいんですけども、今ですね、東日本の上空に冷たい空気が入ってるんですよね5000メートルぐらいのところにねマイナス30度の寒気が入ってます。で、地上の温度が、正午の、温度ですけども、東京で 13.2 度、名古屋で17度、大阪で15度ということで、地上と上空の、まあ、温度差が40度以上あるということでね、雷雲が発生しやすくなっていると、まあ、その影響で静岡では雹が降ったような形になっているようですけどもね。まあ、今夜いっぱい、まあ、これを多分聞かれた方にとってはもう過ぎた話になっちゃうかもしれませんけどもね、雨も降るし雷も鳴るというね不安定な天気がね、続いてんじゃないかなと思いますけども、ただ今週はですね全体的に見て、まあ、春の暖かさが戻ってきますよと、このとこちょっと寒かったんでねいう風な予報になってます。まず東、あ、すみません、北日本ですね、周期的に低気圧や前線がやってきて30日の水曜日や4月3日の日曜日は雨が降りそうですという予報ですね。週の半ば以降は4月中旬から下旬並みの暖かさになりますよということだそうです。そして西日本と東日本、週の半ば頃までは高気圧に覆われて青空が広がりますが、関東では雲が多い空が続きそうです。ただ南から暖かい空気に包まれるため晴れるエリアは春の陽気、雲が多い関東でも暖かい体感となりそうですと。ただ週末には前線がやってきて広いエリアで暖かい雨となる予報だそうですね。今週末花見がねちょっとお天気に恵まれないかなというね感じがしますね。土曜日日曜日花見を予定されている方はどちらかというと日曜日の方が 全国的に見て花見には向いてるかもしれませんね。土曜日はちょっと雨の降るとこが点々と出てますんでね、はい、まあ、この週末がお花見ピークじゃないかなって気はしますけど、来もう一週回るとね、もう散り始めるんじゃないかなと。まあ、散ってる中での花見もね、またおつなもんではありますけどもね、まあ、寒さも緩んでここからだんだんだんだんね暖かくなってくるような一応天気予報にはなってますね。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、3月29日の誕生花スモモ、花言葉は忠実だそうですね。まあ、スモモプルーンですね、バラ科の落葉木です。原産地は中国、日本への渡来は古く古事記や万葉集にも出てきますということはそうですね。花の時期は4月で桜とほぼ同時期に咲きますと。その後6月から8月にかけて実をつけますということですね。桃に似ている実が桃より、酸味が強いことから、酸っぱい桃ということでスモモという名前がついてますね。現在日本で食用として栽培されているものは、西洋酒を中心として改良されたものが主流ということだそうですね。まあ、スモモあんまり食べないかな。なんか見ただけで梅干しほどではないですけど口の中に唾が溜まってくるんですけどねということで3月29日の誕生花スモモ、花言葉は忠実を紹介しました。それでは本編いきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらファンファンジャックさんにあった記事です。 X 線天文衛星ひとみアストロ H の状況についてというね記事が上がってるんですけども、ひとみというのは先月ですね2月の17日に、H2A ロケットの30号機で打ち上げた JAXA の X 線天文衛星ですよね。でこちらがですね今通信が途絶えてしまっているというね状況らしいんですよね。X 線天文衛星ひとみアストロ H は3月26日土曜日運用開始時、これ午後4時40分頃だったそうですけども、衛星からの電波を正常に受信できず、その後も衛星の状態を確認できない状況が続いています。3月27日日曜日午後6時15分 JAXA はこの状況についてプレスリリースを出しましたということでね、JAXA さんからもプレスリリースが出てます。内容ですけども、現時点で通信不良の原因は不明ですが、短時間ではあるものの衛星からの電波を受信できたことから引き続き衛星の復旧に努めておりますと。で、復旧及び原因調査に万全を期すため本日、これは3月27日ですね、国立研究開発法人宇宙研究開発機構内に理事長を長とする対策本部を設置し第1回会合を開催しましたと。 いうプレスリリースを出してるんですが、これがですね、なんかちょっと嫌なね情報がねアメリカから流れてきてるんですよね。アメリカのですね国防総省戦略軍総合宇宙運用センターっていうところがですね、衛星が複数の物体に分かれている可能性があるとの情報を公表していると。バラバラになってるんじゃないかということらしいんですよね。ただですね、アメリカがこれを発表というか確認をした後にですね、このひとみちゃんから電波を一応 JAXA 受信したっていうことになってるんですよね。なのでもし、それこそデブリかなんかにぶつかってバラバラ状態になってる、姿勢制御はもちろん通信もできない状況になっているんであれば、そこから電波が出るっていうのはねちょっとおかしな話ではあるんですが、まあ現在ね JAXA さんそちらの方の調査を行っているということのようですね。新しい情報が確認できましたら速やかにお知らせいたしますということになっているんですけども、これはもしかしたら何かの宇宙ゴミにぶつかった可能性はあるのかなって感じがしますね。一つ前のスザクという、X 線天文衛星、これも故障でねまともに動かなかったはずなんでね、今回は期待してたんですけども、もしかしたら物理的な問題もしくは、まあ、自爆状態、何かが故障して爆発した状態なのかもしれないですね。まあ、詳しいことについては今後 JAXA の方からねプレスリリースが出ると思いますが、ちょっと残念なねニュースが上がってました。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。 iPhone 2017年には曲面ディスプレイとワイヤレス充電を搭載かという記事が上がってました。 Apple は2017年に iPhone のラインナップを刷新し、新しい筐体、曲面ディスプレイ、そしてワイヤレス充電機能を搭載する可能性があるということだそうですね。信頼できるアナリストの予想をということはそうです。ガラス製筐体と、有機EL 曲面スクリーンを搭載する iPhone が2017年に登場すると KGI 証券のアナリストが予想しているということはそうですね。曲面ディスプレイ、エッジをこう丸める感じですかね。アンドロイドに確かそんなやつありましたよね。サムスンでしたかね。ギャラクシーに確かあったと思いますけども、同じような曲面ディスプレイを採用するんじゃないかと。で、また背面をねガラスに戻すんじゃないかという話もあるんですよね。5S シリーズが背面ガラスでしたよね。で6の時に、アルミになったんですけども、これがまたガラスに戻るんじゃないかと。まあ、高級感は確かにありますよねガラスの方が。あと充電も、ワイヤレス充電になるんじゃないかということはそうですね。ワイヤレス充電になってイヤホン端子も今年の分からなくなるとすると、もしかしたら防水本格的に対応という形になっていくんでしょうかね。いらない穴がなくなるという形になるんで、ワイヤレス充電、ワイヤレスで同期も取れるようなのかな。じゃないと意味がないですよね。同期のためにライトニングを残すってのもねどうかなと思うんですけども、まあ、あくまでもこれは予想ということですけどもね。はい、 それでは次のニュースですけども、こちらマコだから鑑定団ブログにあった記事です。Apple TV 向けに独自番組を制作する計画を明らかにという記事が上がってました。これ以前から噂は出てましたけども、今回 Apple が公式に認めたようですね。ニュース記事としても、ウォールストリートジャーナルや、ザ・ニューヨークタイムズなどが報じているということなんでね。ミュージシャンのウィル・アイ・アム氏、ウィル・アイ・アム氏やテレビ業界幹部のベン・シルバーマン、ハワード・オーウェイズ両氏の協力を得て、アプリケーションに関する台本のない番組を企画、台本のない番組の企画を練っているとかだったそうですということだそうですね。Apple の、エディキューさんですね。こうした計画は同社が動画制作やストリーミングビデオ事業に参入を意味するものではないと述べ、アプリや音楽番組に対するプッシュ通知に似た排他的なプロジェクトだと説明したそうです。どういうこと？意味がよくわかんないけど、関係者の話として、 Apple Music 向けにも動画番組を計画しているそうだそうですね。ドクター・ドレイ氏が参加した6話からなるシリーズを制作するそうですと。アップルミュージックの方も独自のものをなんか作る、動画を作るということなんでしょうね。はい、まあ、これは果たして第4世代専用なのか、第3世代でも見れるようになるのか、ちょっと気にはなりますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。アップルウォッチのインタラクティブギャラリーを公開、バンドやケースのさまざまな組み合わせのデザインを確認可能にという記事が上がってました。同ギャラリーではユーザーがケース、バンド、文字盤を自由に選んで組み合わせることができ、購入前にアップルウォッチのデザインがどのような感じになるかを確認することが可能となっていますということでね。これアップルのページに作られてますね。おっと、今ページを開いたら右の方からアップルウォッチがちらっと顔を見せて、ダダダダダダッとね、画面の中になだれ込んできましたけども、上の部分にケース、バンド、文字盤で、下に大きさと、ケース種類が出てますね。これはどういう風にすればいいんだろうな。ケース、なるほど、ケースがだからあのゴールドモデル、エディションモデルのキンキラキンとか、アルミの黒いやつとか、シルバーのアルミとかをまず選んで、次にバンドを選ぶと、バンドを押すと、はいはい、バンドがいろいろ選べるんですね。先日あの発表があったナイロンバンドとか、今まであるシリコンバンドとか、今実際に購入ができるものが、画面を、まあこれ今 iPad でやってるんですけどね、左右にスワイプすることで選ぶことができると。でバンドを選んだら、今度は文字盤をタップすると、文字盤のサンプルが出てくるんですね。これで確認ができるよというページを用意しましたよということらしいですね。ここから購入とかっていうところへは飛べないんですね。あの文字盤の中の 何あの動く文字盤、あの蝶々が羽ばたいたり、街の様子がこうタイムラプスでずっと動くやつ、これもちゃんと再現してますね。なかなか手が込んだページになってますね。これ Mac で見るとちょっとどうなるか今すぐに確認が取れないんですけども、iPad でも快適に見ることができますんで、よかったら見ていただきたいと思います。当然 iPhone でも見れると思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple Watch スポーツの保証対象外修理サービス料金を値下げというが、Apple Watch スポーツの保証対象外修理サービス料金の価格は当初 27,800円でしたが、現在 22,400円と5,400円値下げされていますということは、そうですね。これはスポーツだけですね。Apple Watch、それから Apple Watch Edition は、今までと変わらず、Apple Watch の方が 44,400円、エディションが 342,400円という今までと変わらない金額になってます。あとバッテリー交換の値段も変わってないですね、全機種とも9,800円ということですね。なんでね、あ、そっか、本体代が下がったから修理代も値下げっていう形になるんでしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS 9.3 でサファリやメールアプリからリンクが開けなかったりフリーズする問題が発生中という記事が上がってました。これは私は今のとこ iPhone6、 iPad Air 2、 iPadミニ初代それぞれでこの現象は出てないんですけどもね。ただ、サファリなどのブラウザアプリやメールアプリでメール内のリンクをタップしてリンク先へのページが開かなかったり、そのままアプリがフリーズしてしまう問題が多数報告されているということは、そうですね。で、現在のところ一時的な対策としてですね、 JavaScript をオフにする方法が効果的であることが報告されているということは、そうですね。ただし JavaScript をオフにするとサイトによっては正常に表示されなくなるものもありますということだそうですね。あとですね、もう一つ対策方法として、設定サファリでその下のサファリ検索候補というのをオフにすることでこの現象が回避できるという報告も上がっているということだそうですよ。はい、もし、同じような状況になっていらっしゃる方は JavaScript をオフにするか、サファリ検索候補っていうのをオフにしてみて、とりあえず、回避しておくということが今のところ手に方法としてはこれぐらいかなって感じですね。で、一応 Apple 側もこの問題を認識しているということでね、近いうちに、多分 9.3.1 あたりで、修正がかかるんではないかということだそうです。iPad 2でなんかうまくバージョンアップができないとか、今回の 9.3 はちょっとトラブルが目立つような感じがしますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPad Air スマートカバーは iPad Pro 9.7 インチと互換性がないという記事が上がってました。はい、まあ、新しく出た iPad Pro 9.7 インチ、こちらに今までのアクセサリーが使えるかどうかというね検証記事なんですけども、 iPad Air 用のスマートカバー、これは使えないと。見た目は全く同じなんですけども、いくつかの点で互換性がないことが分かりましたということはそうですね。iPad Pro 9.7 インチに iPad Air スマートカバーを、側面吸着してみると綺麗に吸着してくれますが、マグネットの配置が異なるため吸着力が弱く、スタンドモードなどで使用すると簡単に外れてしまいますということはそうですね。あと蓋の開け閉めで自動ロック機能本来は効くわけですけども、これも効かないよということらしいですね。マグネットの位置がどうも違うようですね。はい、というわけで今までの iPad Air 用のスマートカバーは iPad Pro 9.7 インチには使えませんという結果になっているそうです。そしてもう一つ、まっ、宝カンデーダンブログにあった記事ですけども、 iPad Air 2にシリコンケース 4.9.7 インチ iPad Pro は装着可能だが使用制限ありと。これは今度逆ですね。 iPad Pro 9.7 インチ用のシリコンケースを iPad Air 2につけてみたらどうなるかという話ですね。これはなんでこんなことをしたかというと、もともと iPad Air 2用のシリコンケースというものがないらしいですね。販売されていないということで、iPad Pro 用に出ているシリコンケース使えないかなって試してみたようですね。はい、まあ使えない、なぜ使えないかっていうと、これはカメラの位置、あ、使えないって使えなくはないのか、装着は可能ですけども使用制限があるということなんですね。 iPad Pro 9.7 インチ用ってカメラの穴が縦長についてるんですね。 iPhone とかは普通横長に穴が開きますよね。これが縦長に開いていると、これはなぜ、マイクがもしかして、あ、そうか、フラッシュがカメラの下にあるから縦長の穴が開いてるんだ。でカメラの右側に、マイクの穴がついてるけども、この穴を塞いでしまうということのようですね。いや、穴は開いてるか、穴開いてるからそれは問題ないのか、マイクの穴は。スピーカーの穴の位置が若干ズレが出るんですね。なので、絶対使えないというわけではないですけども、あんまりおすすめはしないという結果のようですね。そしてもう一つ検証記事ですね。マック宝鑑定団ブログにあった記事です。iPad Pro 9.7 インチでスマートキーボード 4.12.9 インチ iPad Pro を使用してのキーボード入力などは可能という記事が上がってました。iPad Pro 9.7 インチ用のサイズに最適化されたスマートキーボードっていうのは販売されてるんですけども、ではでかい 12.9 インチこちらのスマートキーボードは9.7 インチの iPad で使えるかどうかという検証記事ですね。まあ幅がもともと違うんで当然キーボードの方がはみ出る形にはなるんですけども、使うことに関しては特には問題はないということのようですね。まあ、あのコネクターの位置が合ってれば使えるっていう話になるんでしょうね。 あと問題になるとすると何があるのかな。日本語入力のキーボードの配列が若干違うっていうぐらいのことですかね。まあ基本的には使えるよということですが、わざわざ小さい筐体にね大きなカバーをつける人はいないでしょうからまあその逆をする人もいないでしょうからね。まあなんとか使えなくはないよって話ではあると思いますけどもね。はい、で今度は iPhone SE 絡みのね、互換性問題ですけども、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone SE に iPhone 5S 用ケースは使用可能というね記事が上がってました。こちらは全く問題なさそうですね。iPhone SE と iPhone 5S を実寸サイズチェックしたところ同一でしたということで、Apple の公式にもですね iPhone 5S 用のアクセサリーは iPhone SE にも使えますというふうにね歌ってるそうですんで、まあケースに関しては、でも iPhone 5用のケースってだいぶ量販店でも数が少なくはなってきてるかな。またこれ増えてくるんですよね、 SE 用として。まあ今まで売られている 5S 用のがね使えるということになるそうですね。リスナーさんで買われた人いるのかな、 SE どうなんでしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、先週末ですね au とソフトバンクは、iPhone SE と iPad Pro の 9.7 インチ料金出してたんですけどもドコモさんだけ収録時点で料金が上がってなかったんですよね。ただ編集する時点では料金上がってたんで、記事の方の一番最後のところへですねドコモさんの料金のリンクだけは貼っておいたんですけども、ドコモさんからも料金が発表されてます。タッチラボさんの方にあった記事です。ドコモ iPhone SE の価格を発表、実質負担13,368円からというね記事が上がってました。iPhone SE 16GB モデルの実質負担額は月額432円、 64GB モデルは、24ヶ月で810円という金額が出てますね。そして、iPad Pro こちらも出てますね、お値段が。お値段 9.7 インチ iPad Pro、ドコモさんも au と同じくセルラーモデルのみの販売ですね。Wi-Fi モデルは結局ソフトバンクだけですね、取り扱いをするのが。 9.7 インチ iPad Pro 32GB モデルが24ヶ月払いで月々1188円、 128GB が1890円、そして 256GB が2700円というお値段になってますね。そして 12.9 インチのiPad Pro の 256GB モデル、こちらのお値段が24回払いで3915円、月々の支払いという形になるそうです。3社比べるとどうなるのかな、ちょっと比べてみないと分かんないな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。ソフトバンクが音楽映像配信ウーラを手放す、 ABX デジタル 100% 子会社にという記事が上がってました。ソフトバンクと ABX グループが共同運営してきた音楽映像配信サービスのウーラ、こちらの共同事業を解消し、 ウーラ運営会社の株式会社ウーラを3月31日からは ABEX デジタル 100% 子会社とすることを決めたということはそうですね。はい、結構ウーラは定額配信サービスの中では先駆けではあったんですが、やはり Hulu とか Netflix とか D ビデオとかこの辺には対抗できなかったということなんでしょうね。はい、残念ながらソフトバンクからは完全に手が離れるという形になるようですね。現在は ABEX デジタルが 60%、 ソフトバンクは 40% 株式保有してるんですけども、31日をもって、ABEX デジタルの方に 100% 株式が移るという形になるそうですね。ソフトバンクからウーラに対して20億円を支払うということらしいですね。まあコンテンツがねウーラ今一つですからね。私も最初は契約してましたけど今はもうやめちゃいましたけどもね。はい、ということでまあ淘汰されていくんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 NTT ドコモ、ドコモショップの店舗運営をアップルストア風に変更する方針という記事が上がってました。現在ソフトバンクじゃなかった NTT ドコモさん、お店行くとまあ入っていろんな商品が陳列されてて、奥の方にまあ契約するためのカウンターがダーンとあるという形の店舗展開がほとんどだと思うんですけども、それをですねアップルストアのようにテーブルをポンポンと真ん中に置いて、そこで店員さんとお客さんが契約のための手続きを行うという形に変更するということだそうですね。アップルのマネマネ、まあ、こういう店舗展開の方式に特許とかはないような気がしますけどもね。ドコモさんの店舗の統合配合を推し進める中、顧客満足度の高いアップルストアの店舗運営を参考にすることで店舗自体の顧客満足度とリピート率を高める狙いがあるものと考えられますと。新しい店舗運営は少数店舗で開始され、最終的には全店舗に拡大する方針ですと。なおこれまで仕切られたカウンター業務はドコモの保険の契約カウンターとして一部残すようですということでね。保険業務に関してはやっぱりプライバシーがあるんで、今までみたいに隣とこうついたてで、まあ、一応パーテーションで分けたような形のとこでやると、それ以外の契約とかに関しては商品が置かれているテーブル上で契約をしますよという形を取るそうですね。でもドコモショップってまあまあ場所によっては広い広い店舗もあるのかな。田舎の方行ったらそんな広い店舗ないですからね。果たしてそこでアップルストアのような運営が取れるかどうか疑問ではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 KDDI 視覚障害者用陸上スターターアプリを無料配信という記事が上がってました。 KDDI は陸上競技の短距離走によって視覚障害者をサポートする視覚障害者用陸上スターターアプリの提供を開始しました。利用料は無料で Android 版が3月28日より au マーケットで配信されています。30日には Google プレイからもダウンロードできるようになる予定です。そして iOS 版も現在、審査申請中ということで、近いうちにリリースされるということは、そうですね、はい。これはですね、まあ視覚障害者の方、まあ耳が聞こえにくいわけですから、スターターのピストルの音がよく聞こえないわけですよね。なので、このスターターのピストルを目で見てスタートするという形を取ってる方が多いらしいんですよ。まあ、ただ大きな大会になると、その下を向いててもピストルの音と連動して何かこう光るもので分かるような機器っていうのを使うらしいんですけども、この機器がですね、現在日本には1台しかないと。レンタル費用も1日約8万円するということで、まあ簡単に使えないと。簡単に使えないし、この機器を使っての練習っていうのも簡単にはできないというのが現状らしいんですよね。なので、まあ全国大会ではこういう8万円でレンタルして借りてきて使うわけですけども、選手がこれを使って練習ができないと。いきなりこれ持ってこられてもさあ使えないぞという話になって、なかなか、まあクラウチングスタートで飛び出せないという形のようで、まあ、これを解消したいということらしいですね。今回公開されたアプリは光の合図によるスタートの練習が行われるようにしたものですと。これはスマホの画面を緑色と赤色、前面を緑色と赤色で光らせると、液晶ですね。これによって、まあ、スタートを下を向いてても確認できるよということのようですね。まあ大きな大会にも対応できるようにですね、9レーン分同期が取れるようなアプリになっているそうですね。はい、ということで、まあ無料で使えますよということでね、障害者の方の、まあ特にこういう短距離になると思いますけどもね、クラウチングスタートは、やりやすくなって、まあ記録も伸びるんじゃないかということは、そうですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナウキナさんの方にあった記事です。 8.4iOS がフラワータッチ入力に対応、4日間限定で 40% オフになるセールも開催中という記事が上がってました。本日ジャストシステムが日本語入力アプリ ATOC の iOS 版をアップデートし、最新版 8.4iOS1.5.0 をリリースしましたということですね。今回のバージョンアップでは、濁点や小文字も一筆書きで素早く入力できる入力方法、フラワータッチ入力に対応しました。また、これなんて読むんだったっけな、 QWERTY クワティでよかったっけ、クワティキーボードではツイッターなど入力欄に応じてアットマーク、シャープ、スラッシュが入力しやすくなったほか、ATOC メニューから単語登録や定型文の呼び出しができるようになったり、候補の長押しから単語学習を取り消すことが可能になりましたということですね。で、今回のバージョンアップを記念してというかですね、4日間限定で3月31日まで、通常が1600円なんですけども 40% オフの960円で配信していますということはそうです。はい、私は iPad の方はね、 ATOC だけにしてますね今。 iPhone の方は標準で今のところやってますけどもね、はい、このフラワーにタッチ入力っていうのがね、どんな感じかちょっとねやってみて、こっちの方が入力しやすそうならiPhone の方もね、ATOC に切り替えてみようかなと思ってますけどもね。 まあ、お安くなってますんで、よかったらダウンロードしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事です。 LINE ペイカード開始3日で10万枚の申し込みという記事が上がってました。 LINE は3月24日にサービスを開始したプリペイドカード LINE ペイカードの申し込みが開始から3日間で10万枚を突破したと発表しました。これはプリペイドカードですね。LINE のアプリ内でチャージをして、それをこれ JCB と提携してるんで、JCB のクレジットカードとして決済ができると。ただクレジットカードではなくて、プリペイド式なので残高以上の利用はできないという形になりますね。LINE アプリで申し込んで1週間程度でカードが発送されますということで、カードデザインは4種類、用意されてるそうですね。で、この3日間で、どのカードに人気があったかということなんですけども、ブラウンをあしらったものが一番多かったそうですね。で2番目が、カラフル、ブラウンとかコニーちゃんとかいっぱい出てるやつかな。そして3番目がホワイトで、4番目がブラックという順番になりましたということはそうですね。私はね、クレジットカードは持たない主義なので、ただ持たない主義でいたんだけども、ネット上の決済とかでやっぱりクレジットカードが必要になるわけですよ。で基本的には私は今は、楽天銀行のデビットカード、まあ、これも同じような感じですけどもね、楽天銀行の口座にある金額が、まあ、利用限度額になるようなカードですよね。それ以外に一応持ってるのがソフトバンクさんのビザのカードというか、これもプリペイドですよね。あとね、もう一つなんか持ってたよな、何持ってたっけ。あ、ウェブマネーが発行してるマスターカード系のデビットカードですね。なので JCB は持ってないな。ビザが2枚とマスターと、ただこれ持ってるだけでねチャージしてないんですよね。実際に使ってるのは、ソフトバンクカードが若干チャージしたのがあったかな、中身が。まあ楽天がメインですね。 あとローソンが、そういやローソンが JCB のプリペイドだな。これお財布ポンダが、これ全く一緒だね、 LINE さんと。これもチャージして、あのプリペイド、まあ、JCB として使うことができるんでね、まあ、プリペイドカードばっかり持っててもしょうがないなという気はするんですけどもね。ただこのブラックカードちょっとシックでいいんじゃねただカードのブラックっていうのはね、あんまし見た目じゃないや、聞いた感じがねよろしくないのかもしれんけど、あ、でもブラックカードって結構ステータス高いカードにあったっけはい、それでは最後のニュースですが、こちらは iTunes コードのお得情報ですね。ドンキホーテです。3月28日月曜日から4月3日の日曜日までドンキホーテ各店で5000以上の iTunes カード、これはバリアブルも含みますを購入された方にもれなく最大 10% 分の iTunes ボーナスコードをプレゼントするキャンペーンを実施していますということですね。5000以上なので1500円と3000円 それから4999円以下のバリアブルは対象外ですということですね。うん、はい、お近くにドン・キホーテがある方はぜひ利用してみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース3月28日でした。スキちゃん帰ってきたようですんで、エンディングからはスキちゃんも参加します。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんおかえりなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
へい。おかげさまで。
月曜から忙しいでんな。
年度末ですけね。
お疲れさん、お疲れさん。
まだよく働かねえけんのに何日分使ったんだろう、体力。
もう体力限界？
限界です。
はい、まあ今週は暖かくなるそうなんで、うん、頑張ってね。
今日は汗かいた。
うん、
うん、汗かいた。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、まず最初にシーサーブログの方にコメントをいただきましたんで、こちらから紹介したいと思います。よしちゃんさんからですね。
はい。
阪神電車のリラックマ号の詳細はこちらにてどうぞということで URL をつけていただいて、あとラッピング電車は神戸線は渡瀬製造さんのイラスト、宝塚線は手塚治虫さんのイラストがそれぞれ1列車ラッピングされていますということで、こちらも URL をつけていただいてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただですねこのコメントが昨年の11月10日号についてるんですよね
でも阪神電車は最近だよね。
リラックマはね、
どうしたどうした、
なぜ昨年の11月10日号にコメントがついてるのかがよくわかりませんが、あの URL をもし見てみようという方は、1166回11月10日号、日付的には11月11日に配信したものの方にコメントがついてますんでね、こちらの URL を参照していただきたいと思いますが、最初の URL は、リラックマ号、桜の阪急電車リラックマ号の記事ですよね、記事というか、ページですけども、これが3月10日から4月の17日までだそうですね。
あ、期間限定なんだ。
うん、リラックマのラッピングは。で、その渡瀬さんと手塚治虫さん、
うん、
のラッピング電車の、これは阪急電車のプレスリリース、報道関係各位っていうやつよね。PDF のリンクがつけてありますけども、
渡瀬なんとかさんって 何の絵描く人？
渡瀬製造さん、
うん、
一昔前にちょっと有名だったじゃんこの人。
知らん。
知らない、このあ今 URL 見てる？
見てない。
これ絵見たら多分わかると思う。
何の絵なん？
あのね、なんだっけ、もう忘れたよ。
何？
もう何年も前だよ。
何の絵だって聞いとるのになんで？
いや男の人と女の人の絵なんだけどさ。
なんでそれ、あの音声で伝えてください。渡瀬製造さん、あ今調べた。
うん。見たことない？この人の絵。
ない。
そんなことはないでしょ。
ないよ。
一時結構これは有名だったじゃん。この人の絵。何の絵かって言われるとちょっと名前が出てこないんだけど。
分かった、ハートカクテル。
ああそうだ。そうだそうだ。
それなら分かる。
うん、その人の絵です。
はあ。
でこちらも期間限定かな。どっか。いつからいつまで？3月27日日曜日から運行を開始。昨日からだね。
うん。
8月の31日、あ、いや、これはスタンプラリーだった。ラッピング電車の運行に関しては、ヘッドマークをつけて走るのは、
何プパプパ言うとん
の？列車が走るのはまだ先の話か。4月の4日から8日まで。あ、そうそう、4月2日から10日まで。それから4月29日から5月5日まで。これにヘッドマークをつけて走ると。
ラッピング、
あの列車の先頭に丸いマークつけるじゃん。
うんうんうん、
ブルートレインとかああいうやつ。それから高速、あんて、これは高速神戸駅から嵐山駅間の、臨時列車にて運行しますと。常に見れるわけじゃないのね、こっちの方は。渡瀬さんと手塚さんのやつは。
手塚さんもパッと見てわかるけど、その渡瀬制度さんは分からん人多いと思うよ。
若い人知らないと思うよ。
だって
もうこれ10年以上前でしょ。
もうちょっとさ、有名な絵にすればいいのね、あのバカボンとか。
いや多分これなんか地元かなんか、あでも宝塚で手塚治虫関係ないか。
いや私よくわかんないんですけど。
なぜこの人のイラストなのか経緯はよくわかりませんけどね。はい、よしちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の夜ですね。
はい、
のらちゃん今日の一杯、氷結グリーンアップル、これよく見るな
ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。岩成くんが乗らないの、つまんない、休憩多めに取るから、ってこれは三つあんね、ラブメッセージですね。
ありがとうございます。だって運転中にタバコ吸えないんだもん。
運転中にっていうか岩成くんが運転するんよ。
いやそうだけどね。
まあせっかく岩成くんが言ってくれたんだけ、前向きに考えたら。
月ちゃん乗る？
私はあの京都行った時楽しかったよ、岩成くんとお話しして。
おー、
うん、
ありがとうございます。
なんなにそれで終わり？
あの考えときます。
はい、チュリーちゃんが 1241回拝聴。相手に気持ちが伝わると嬉しいですね。特に難しそうな人に対しては嬉しさ増します。その喜びがさらに頑張ろうという気持ちを上げてくれますってことでね、
はい、ありがとうございます。
私が仕事のことちょっと真面目に話したことにコメントくださったんですかね。
ですね。
まあね、いろんな方がいらっしゃるのでね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そして1242回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジオちゃんも珍しいね、土曜の朝聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからクマちゃんが、おはようございます、仕事の前に聞いてます。山口市は快晴、今日は放射冷却で霜も降り寒い朝です。風邪をひいて熱が出て寝込んでましたが、年度末なので頑張らないとですってことで。
あら、無理されないようにね。
ラッキー、この間クマちゃんコメントなかったんよ。
そういうことだね。
無理せんようにね、お互いね。
はい。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、ハニーローストピーナッツ結構好きですが、辛さ3倍の甘辛さが想像できない。買ってみるか。ってことですが。
何これ。
三つが読んだニュースじゃないのね。
うん。
小池屋さんですね。28日コンパクトサイズのスリムバッグシリーズからおつまみカラムーチョ辛さ3倍ホットチリ味&ハニーローストピーナッツを発売します。辛さが特徴のスナック菓子に甘さを加えました。店頭想定価格は130円前後ってことで。
カラムーチョの3倍辛いやつ
に甘いハニーローストのピーナッツ。口直ししながらかな。
かね。カラムーチョあんまし食べないな。
私辛いのダメなのに時々カラムーチョすごい食べちゃったんよね。
なんなんだそれは。
でも3倍はちょっとよく食べんだろうなきっと。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。文ちゃんが埼玉市役所前の桜が満開。色が濃いからソメイヨシノじゃないかもってことで写真を上げてくれてますか。
はい、ありがとうございます。
ね、
これ一本だけが咲いてるって感じだね。
本当だね。
隣の木も多分これ一緒でしょ。
多分ね、
うん、
人間と一緒なんじゃない。その人その人で花咲く時期も違うわよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、都心の桜めぐり、陸義園が七分咲きになりました。今日から私の桜巡りがスタートします。これは土曜日ですね。
はい、ありがとうございます。
いいね。うちの近所はまだね、一本の木でね、二つ三つなんか花がピアって、うん、
ピアって、
うん、開きそうな感じみたいな。
ピアって
ピアって
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃんが1242回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからいっちゃんがまた都心の桜巡りってことで、六本木の桜坂、今日から私のまだ一部でしか咲いていませんね。わ
ん、なんか日本語は変だろ、
外人になっとるぞ。これ六本木の桜坂ってもしかして、あの福山雅治の桜坂の歌のあれかな、舞台かな、
どうなんだろう、わかんない。
わー、なんかモコモコ咲いてるお団子みたいに。
これ奥は何、六本木ヒルズ。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
都会だね。
うん、
それからガンちゃんがおはようございます、快晴、猫のしっぽ141回前編配信しました。前半スカイプの調子が悪く猫好きさんの声が聞きづらくすみませんでした。これ日曜の朝ですね。
はい、ありがとうございます。途中からスーッと音声良くなったけどね。出だしはちょっとやっぱ悪かったですね。
スカイプもね、波がありますけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。えいちゃん、今日のお昼ご飯、牛肉赤ワイン煮込み、期間限定メニューで、
トドール、
ドトールです。
ドトール、
何ですかトドールって。
はい、ありがとうございます。
トドの肉でも食わしてくれるか。はい、それから都心の桜巡り、代々木公園に2分咲き、靖国神社も見頃はまだです。上野はどうかなってことで、近所の桜を探して、昨日26日見頃の桜を探してみたけどまだでした。悔しいので近所の花ですってことで、桜じゃない花じゃないですかこれ。
そうだね。
まあでも綺麗ですね、やっぱ春だね。
うん、
最後に上野、上野の桜もまだまだでした。
そうだね、まだもうちょっとだね。
なんかいっぱい写真あげてくれと思う。
うん、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。お散歩さんも桜ですね、東海桜が見頃ってことで、徳川美術館。徳川の
尾張徳川家のひな祭り。
へえ。
あ、これがさっき咲いてた桜じゃない？なんか木の枝っぷりが、あの一本だけポッと咲いてたの。
さっきのお散歩さんじゃないよ。
あ、いやいやいや、あの木が同じじゃない？その東海桜とかっていう種類じゃないの、もしかして。
文ちゃんは埼玉ですよ。
埼玉にも東海桜植えたら咲くわね。
東海桜は東海地方の桜じゃないの？
いや、そうじゃないと思うけどな。
いや、そうだと思うけどな。
ああ、まあ原産はそうかもしれないけど、寄せを持ってきて植えたら別にそこでも咲くよ多分。
なんか言ってますけど私には答えられませんわ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかまあいいや。はい、かりんちゃんが1238回を聞いてくれて、プラスチックだよって。
ペンペン、
あー、その話
でしょ多分。
かりんちゃん嘘ついたりけんよ、山の子なのに。
なんじゃそれ。
山の子プラスチック、そうそう、まあ、木箱じゃないか。
好きちゃんとこだけが紙だったんだな。
そんなことない、おったじゃんいっぱい町箱。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。えいちゃん、上野の桜ここだけ見ると見頃なのになってことで、
はい、ありがとうございます。
上野、うん、これしだれ桜っぽいね。
そうだね、垂れてるね。
はい、はい、チュリちゃんが1242回拝聴、寝落ちして聞き直し、植物は気温に敏感で暖かくなるとあっという間咲くスピードが上がります。桃の花の数が増えましたってことで、
あ、こっちは桃ですね。
なんかみんなお花の写真だね。
うん、はい、ありがとうございます。
乙女だね。ありがとうございます。え、いっちゃん一人飯、プレミアムおろしポン酢牛飯特盛りと生卵松屋。
おお、ネギがないと美味しそうだな。
松屋さんも行ったことないな。ないもんね、こっち
は。ないじゃない。
うん、はい、はい、ありがとうございます。かりんちゃん1239回も聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして月曜の朝になって、くまちゃん、山口市は快晴、今日は放射冷却で霜も降り寒い朝です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが1241と42回を聞いてくれて、知りませんでした。あ、知りませんでしたよ。ゲジリ型で。わかりました。なんか勝手に、へい、知りませんでしたって出て、わかりましたって何がわかる。もういいよ。さよなら。消えて消えて。
私はどちらかというと、質問するより答えるタイプです。
もう分かったっけ。はい、さよなら。
お話できて楽しかったです。
全然楽しくないし。はい、あの、なんかシリちゃんに男の人がおるけっていう話で、なんか男の人に変えたんです、うち。
うん。
うん、なんか、ね、寂しいだろうって、男のシリちゃんにしたらとかって会社で言われて。はい、
男のシリを追っかける。
あ、はい。
あ、
ガンちゃんが、おはようございます。雨降りそう。
これ内容を読んでないで。
え、
ドルビーさん、内容読んでないで。
すいません、ドルビーさん、
おいおい、
だってシリが立ち上がるけん。マイクロソフトの iOS 向けオフィスツールが iPad Pro 以外では無料で使えただなんて知りませんでした。私の場合 PC や Mac で作成、 iOS では誤字の修正や最終確認ですので助かります。
だって、はい、ありがとうございます。あの iPad Pro の 12.9 インチ、
うん、
以外はあのオフィスが基本的に無料なんですよ。
以外、
うん、あのマイクロソフトの方針で 10インチを境目にしてそれよりも大きいものに関しては有料、
うん、
それよりもちっちゃいものについては無料、
うん、
っていう方針があるんで 12.9 インチは有料なんですよ、オフィスが。
うーん
っていうニュースを紹介した分ですね。
よかったね、たまには人の役に立っとるよみーちゃん。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。仕切り直してガンちゃんが、おはようございます。雨降りそう。猫のしっぽ141回後編配信しました。今週もよろしくお願いしますってことでいただきました。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。お散歩さんおはようございます。今日は、うん、これすごい変換だな。いいお天気になり少しだけ暖かい。いいお天気がね、飯のいいはいいにおっぽのおに、展示会の天に気でいいお天気になり少しだけ暖かい。明日はもっと暖かくなる予報なのでもう少しの我慢と。すごいな、お散歩さんの持ってるやつの変換は。
はい、ありがとうございます。
いっちゃんが1242回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムちゃんがみっちゃんすきちゃんこんばんは。逆転オセロニアは確か出たばかりのゲームですよ。オセロが元なので私もまったりやってます。余談ですが一応お知らせしますか。4月2日に渋谷ヒカリエでオフ会、締め切り3月31日だそうですよって。何のオフ会でしょうか。
ん、何のオフ会。
あ、オセロ逆転オセロニアのオフ会だって。
へ
え。28人の定員、28人で、うん、今19人の参加申し込み。
そうだね。
へえ。近くなら行ってみるのにな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん今日のお昼ご飯、ネギ油香るチキンステーキ弁当とゴーヤチャンプルミニストップ、あと少し血圧を下げないといけないのでもっぱら中
金ら中
金、あ、ラーメンやめてるか。金ら中か。
そうだね。
で、今日のような肌寒い日はラーメン屋が多い駅前を通って通過する勇気がありません。ラーメンは悪くないのですが、ついラーメンやつけ麺でもスープを全部飲んじゃう。
そら飲まなきゃ。
飲まんよ。
スープも料金だよ。
まあでも、ラーメン屋さんのラーメンのスープはいいかも。あのカップヌードルとかはちょっとあれだけどね。それから、
はい、
珍しいね、いっちゃん。ブック、ターザン、30周年記念ね。
うん。
俺が買ってもいいじゃないってことで写真が上がってんですけど、タイトルかなんか、細めのための体改造ブック。ああ、なるほどね。
その特集2回じゃん。女子限定、細いを磨く大作戦だって。
細い人のための本ですか。あ、今回はスリムな人向けって書いてあるのに、いっちゃん高端だね。
そうだね。
どうした。何の役に立てようと思ったのかな。
もしかしたらスリムになってるかもしれないよ。
いや、こうやって書いてある本を本屋さんで買った絵を想像すると、そのレジでのやりとりがちょっと面白いかもね。あのお店の人はどう思ったんだろう。私は絶対よう買わん。ありがとうございます。
アマゾンで通販で買えば誰にも見られないよ、
うん、こういうなんか人に見られたくないものはそういうところで買いますね。
はい、
ありがとうございます。ハムちゃんが、さて週末に出たアップバンクの記事から紹介しますよ。 ライトニングケーブルの無償交換の方法について詳しく書いていました。私もこんなに詳しくは知りませんでした。特に保証期間がどうのこうのという部分、いい記事かもということですが。
ああ、これは保証期間だったらタダで交換してもらえますよ。あんこに噛まれても交換してもらえるもんね。
そうだね、書いてもらいましたもんね。
そう、通常なら1年以内、アップルケアに入っていれば2年間無償で交換してもらえますよね。
はい、
イヤホンとかケーブルとか AC アダプター。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。文ちゃん、成分献血終了、72回目おやつタイムってことで、献血ルームでおやつですね。
ああ、お菓子とコーヒーと。
もうね、お菓子好きなだけ食べていいよね。あのうち、あの移動の献血車来るけど、
うん、
でもなかなかね、あの好きなだけ食べていいよって言われるんだけど、やっぱりこいつこんなに食べるんだって思われたくないけどね、痩せ我慢して後で後悔するのよね私。
今月うちの会社にも移動献血車来たけど、今月から初めてバス2台で来たね。
そんなにいっぱいおるんだ。
いや、じゃなくて、今まではあの血圧とか問診とかっていうのは会議室でやって、
うん、
で献血、血を取るバスだけが来てたんよ、
うん、
それが先々週ぐらいにうちの会社で献血車来てたけども、バスが2台になってて、
うん、
その血圧測ったりするためのバス、問診とかだから会議室使わずになんかやってたみたいですよ。今ねはなんか2大体制に変わったみたいですよ。
いや、それにしても文ちゃんすごいね、72回って。
うん、はい、ありがとうございます。
素晴らしい。お散歩さん、ちょっと寒いけどお散歩。しだれ桜の開花が進んできた。お堀端の桜並木の中にほころび始めたつぼみが見られるようになってきた。明日以降は暖かくなるようなので、週末には咲き始めるかなってことで、桜の写真を2本じゃない、今。
ありがとうございます。ただ週末に向けて天気崩れそうな感じなんだよな、ちょっと。
そうなんですか。
はい、ありがとうございます。
桜が咲き始めると雨降って嫌ですね、もうあれは。はい、バッドボーイズさんが、みっちゃんとずきちゃん、自宅近辺も桜のつぼみほころび始めました。さて、フィンランドにあるオーロラを見るためと、オーロラに抱かれて眠りの貸し切りコテージがこれ。
透明
中は丸見え。
でも寒そう。周り雪でしょ、これ。
雪ですね。中暖かいでしょ、さすがに。
かな、わかんない。
いや、オーロラみたいですな。それから、はい、スキちゃんの日々の通勤にもってこいのツールがこれ。車より手軽で価格安いですよってことでいただきました。
ああ、横に向かって滑るやつか。
横に向かってカニじゃん。
うん、カニ状態だね。
うん、私通勤そんなに遠くないんでいいかもだけどな。
それにスキちゃんの通勤上り坂だし。
そうだね、行き場
のこれ役に立たないし、
帰りは下りですけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。カサトンさんが、現在南から北に向かって旅行中なのですが、近日中に島根を経由予定です。豪津出雲周辺でおすすめグルメありましたら教えてくださいよって。旅行中？
どこをどう動いてるの？
南から北だってよ。なんか優雅だね。
車？
わかんねや。おすすめグルメ。
まあ出雲だと。
出雲そば？私豪津の人間だけど、あの島根じゃない。すみません。出雲はなんだっけ、なんとか伝承館、 なんだっけ、
出雲文化伝承館、
出雲文化伝承館っていうところの中に入っていくと隠れ家みたいなお蕎麦屋さんがあるよね。あの島根でオフした時みんなで行ったんだけど、あの羽根屋さんっていう、
うん、あそこの蕎麦美味しいですよね。
美味しいです。で五つ
あと松江で、あの、ま、松江うどんだっけ、
松江うどん、
うん、あのおでんの中にうどんが入ったのがあるね。
え、知らない。
僕もあんまり食べたことないんだけど、あのおでんつゆがあるじゃない、
うん、
そこの中にうどんがの玉が入ってるの、でおでんの具も入ってるのよ。そういうのもありますよ。あとは出雲大社の周りだと、あのぜんざいの発祥の地ってやつがありますね。
なんとか出雲なんかぜんざい1号店だったっけ、
ぜんざい
なんだっけ、大学、
いや大学じゃない、
研究会
いやじゃない、
なんかそんなのがあるよねあの出雲大社の
ぜんざい学会、
出雲日本ぜんざい、
日本ぜんざい学会
1号店、
1号店だったかな。
あの5つはね、特になんかすごいものはないですけど、あ、この辺来たらやっぱのどぐろ食べてください。
ああそうだね、
のどぐろ
多分都会で食べるよりも安く食べれますね、
うん、居酒屋さんとかでも食べれるし、
うん、
あとはあの隣の浜田市っていうところに、あの回転寿司なんだけど寿司堂っていうお寿司屋さんがあって、あの浜田の港で揚がったお魚が出てくるけど新鮮でね、うん、あの結構リーズナブルに食べれますよ。
だね、
うん、
あと、ね、名物グルメの名物って何があるかな。
近日中っていうのはどうなんだろうな。あのもし境港とかに行かれるんだったら、ぜひあのベニズワイガニを食べてほしいな。
ただカニって20日までだったよな、
ね、
あの一応漁の時期は終わったよな。
そっか。
ただまあ冷凍のものは食べれると思うけどな、
うん、
あとまあ生けすにおる生のやつはまだ食べれると思うけどね。今カサトンさんのツイート見るけど、ここにいるってのはね書いてないんだな。
近日中がいつかわからんもんね。
うん、
あの近くに来たらまた教えてください。
そうだね。あと JR なのか車なのか飛行機なのかによっても現地での動きようが違ってくるから、なかなかね。
そうじゃね、
ここがいいよっていうのがねピンポイントで紹介ができないんで、その辺ももし分かれば教えてくださいね。
日本縦断してんの
かね、南に北に向かって旅行中。
なんとも羨ましい話でございます。
うん、はい、ありがとうございます
あ、コメントは以上です。
いや、もう一つあるよ。
え、待って、うち上がってこないんですけど。
アメリカンさん、
ちょっと待って。あれ、出てこらんですよ。
出てこない、ほんなら私の方で。アメリカンさんから、空見 IT ニュース毎日楽しみに拝聴しております。私はホンダのフィットハイブリッドに乗っています。 Bluetooth で電話聴や音楽など同期接続しております。音声コントロール機能により iPhone の Siri 機能がボタンを押すだけで全て使えますってことで、ホンダフィットも、あ、でもこれはあれだよな、多分カープレイ対応ではないんだよな。
自分でつけてってこと？
あの私の車についてるカロッツェリア、これはBluetooth ユニットをつけたら多分電話帳とかの接続もできるはずよ。電話もそのまま話せるし。
みっちゃんのカロッツェリア半分壊れてるじゃん
今はもう壊れてしまってるけどねはい、ありがとうございます。
コメントは以上でございますかね。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、それと岩成君にありがとうございます。
あ、なんか来とった DM が。
ビール、
私のアカウントにも来とった。
え、そうなの、
うん、
あのだから僕の個人アカウントと空海のアカウントを2つもらってたんで、今日とりあえず1個交換してきました。明日もう1個もらってくる予定です。
じゃあ私もしとこアンケートに答えんといけない。
うん、あの簡単なアンケートと、あとどこのお店でもらいますかっていうのを選択しなきゃいけない。そうするとあの QR コードを送ってくるんで、あ、 QR コードの、 あの表示する URL を送ってくるんでね。
ファミリーマートだったっけ。
僕はファミマで設定しておきました。あのセブンイレブン、ローソン、もう一箇所で買ったぞ。
そりゃたまにはあれ、技術的な問題が発生しています。
はい。
あれ開かない。
どういうことですか。
私嫌がられてる。このギフティってやつでしょ。
そうそうそうそう、ギフティ。あれ、もしかしてリンクが開かないってこと。
なんか技術的な問題が発生してます。
あ、それ好きちゃん、あ、ピン、ビンゴかも。
え、
なんか iOS でね、
うん、
あのリンクが開けないっていう問題が今発生してるんですよ。
え、そうなん。
僕のとこはそれが出てないんですよ。でニュースで紹介して、うちはそんな症状出てないよって話したけど、好きちゃんまさにその症状かも。もしかして
開いた。
あ、開いた。
どうぞ。
そうなのね。
あなたが自宅でビールを飲む、全く飲まない。それでももらえるんかな。
でも、まあ、もらえますよ。
全く飲まない。一つだけ飲まない後にどうするん。でも飲むとしたらエビスだよね。
おー、贅沢だな。エビスか。
メタのマンちゃんだって。
まあね。
ベラン50代じゃな。楽しいな。空間コードコピリ。あ、これをあれすればいいんだ。ロッピーにかざしたらいいんだな。
よし、あの、うん、QR コードが出ました。
岩成君がくれたっけ、たまにはビール飲むかの。
はい、
なんだ、
なんかありますか。
いや、もう今日は疲れてるけな。
うん、
まあ昨日免許の更新に行って、あの Facebook に免許証をあげたらいろいろ突っ込まれましたけど、ゴールド。
生まれて初めてのゴールド免許。
ゴールドの免許証なのに髪の毛が跳ねとるという悲しい結果でございました。
気合い入れていったはずなのにな。
なんかあの30分の講習でしたけどね、あの、
うん、
あの信号機の下に矢印が出るじゃん、あの右折のする時とかに、うんうん、あれ右折の時の矢印出たら U ターンしてもいいんだってね。
へえ。
それ知らんこと。へえって。ただその信号機の下にたまに U ターン禁止のマークついてる。
ああ、それがあったらダメだね。
絶対ダメだけど、それついてなかったらあの青い矢印出た時に右折してそのまま反対車線に U ターンしても全然問題ないっていうのが昨日一つためになった。
おお、それが30分の講習の成果だね、う
ん、で最近はあのなんか信号機あれ取り払って、あの環状交差点っていうのが、
ああぐるりと回る
やつね。そうそう、流行ってきとるらしい、うん、
そうですね、あの凱旋門みたいなやつでしょ。
うん、
ぐるぐるぐるぐる回って、う
ん、まだ島根県にはないですけどね。
ないですね、うん。はい、
以上空海 IT ニュース3月28日でした。お届けしたのは
今週も頑張るぞのみっちゃんと、
早く晩ご飯食べたいのすきちゃんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん。
明日は最初から出れるといいな。
どうかな、
どうかな。
みんなで送って or any ID news.